教会が誕生し、しばらくのことを学んでおりますが、教会は心を一つにして、持ち物を出し合って共有にし、そして助け合っていた、そういうことが今まで何とか書かれておりました。ところが今日の箇所を読みますと、そこにこの不協和音が生じてきたということが書かれているわけであります。それがこの一節に書かれている問題であります。信徒が増えてきて、だんだんこの行き届かなくなってくる。そこでこのギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た、こう書かれているわけですが、これは一体何かってことですが、ギリシャ語を話すユダヤ人というのはですね、これは海外、外国で生まれ育ったユダヤ人なんですね。ユダヤ人は昔からですね、いろんな事情で外国、海外で生活している人がたくさんいました。そこでこう生まれ育って帰ってきた。でそれはギリシャ語を話すユダヤ人と呼ばれているわけです。というのはローマ世界、ローマ帝国の世界においては共通語がギリシャ語であったんですね。今日の、世界の共通語と言っていいかどうか分かりませんが、英語が話せれば、大体なんとなく通じるっていうのと、似ているわけですけれども、ギリシャ語が共通語であったわけです。それでこの海外在住のユダヤ人は、もともとユダヤ人はヘブライ語が母国語でありますが、それがこのあまりうまく上手に話せない、それでこのギリシャ語を話すユダヤ人と言われるわけです。一方ヘブライ語を話すユダヤ人というのは、これはユダヤ出身、ユダヤで生まれ育った人たちと、こういうふうにこう言えるわけですね。ですから帰国子女と地の人と、そういうような違いであると考えていいわけです。でそこにこの日々の分配のことで仲間のやもめたちが軽んじられていたと、先ほど言いましたように教会は持ち物を出し合ってですね、そしてこの貧しい人に食料を配給していた、教会の中でですね、いるわけであります。やもめっていうのは当時は最も貧しい人たちの代名詞なんですね。ご婦人が一人で生きていくというのは大変厳しい時代であったわけです。でその食料の分配で、帰国子女といいますか、外国から帰ってきてエルサレムに住むようになったそのユダヤ人たちが、仲間のやもめたちが軽んじられている、こういう苦情が出たってことですね。これはどこまで本当かっていうのはなかなかわからないんです。意図的にそうして、帰国子女だからあんまりやらんということはなかったと思うんですね。ただ、信者の数が増えてきて、目が行き届かなくなったということは言えると思うんです。それで人たちが、役割分担をするようになったっていうのが今日の前半の箇所であります。これは私もこう思い当たることがありましてですね、最初の任地である能登半島の和島教会は、厳重倍参会員が10名ちょっとという小さな教会でありましたから、目が行き届くというか、家庭の仲間のことまでお互いに、牧師もよく知ってるわけなんですね。またこの牧師が何でもやるという部分が多いわけです。教会学校の校長もしておりましたし、台風で壊れた屋根瓦の修理なんかもこう牧師がいたしました、そういうことなんですが、しかし図師教会のようにこう人数が増えてまいりますと、そうもいかなくなってくる、そういうことであるかと思います。それが今日の、目が行き届かなくなってきた、それぐらいこう弟子の数が増えてきた、つまり教会員の数が増えてきた、そういうことだと思います。で2節に行きますと、12人、つまり人たちが弟子というのは、教会員ですね、を集めていったと。 私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。これはですね、食事の世話が、つまりヤモメたちへの食事の配給 の任務に携わることが軽いことだと言ってるのではないんです。そんなことを言ってるんじゃない。それはどうでもいいことだと言ってるんじゃないんです。そうじゃなくて、この私たちっていうのはこの人たちですね。人たちの第一のなすべき任務は何かということなんですね。それが神の言葉の任務だと、こう言ってるわけです。神の言葉の任務というのは、務めというのは何かと言いますと、それはですね、予言ですね。予言というのは神様の言葉を聞いて、そして回収に伝える。この任務であります。今日で言えば、説教と、こう考えていいと思うんですね。で、この説教を語るっていうのは、なかなか簡単なことではないんですね。というのは、この説教、予言、当時で言えば予言、今日で言えば、分かりやすく言えば説教ということであるとすればですね、これは牧師が勝手なことをしゃべってるようでありますけれども、自分の言いたいことをしゃべるんならこんな簡単なことはないと思うんですね。でもこの説教というのは、そもそも神様が何をおっしゃっておられるのか、でそれはこの神様から聞かないといけないわけですね。神様から聞くっていうのは、具体的に言えば聖書を悟らせていただく、また聖書を通して聖霊が示してくださる、そういうことを全力を挙げてこう聞き取らないと説教にならなくなってしまうわけであります。それは外から見たら大変地味な仕事であるんですね。よくこの教会のことをよくご存知でない方からですね、聞かれることがあるんですね。私も、牧師さんはいつも何をしてらっしゃるんですかってこう聞かれるんですね。これがなかなか説明がこう難しいわけなんですね。説教の準備なんつっても全然分かっていただけないわけですね。これはこの牧師さんはなんか暇そうに見えるわけなんですね。お坊さんであればですね、これはお葬式がたくさんあるわけですね。それは法事もある。またこの北陸なんかでは月命日にお坊さんの方から訪ねてきてお経をあげていくわけなんですね。ですから毎月家庭訪問、全部の門徒の家に行ってるようなもんであります。ですからこう忙しく見えるわけです。じゃあ牧師はっていうとですね、これは見えにくいわけですね。この何をしてるんだろうっていうですね、お坊さんはもっと言えばですね、同じお経をいつもあげておればいいわけですね。しかし牧師はこのその都度神様から新しく御言葉を聞き取らないといけないわけです。その違いがあるんですが、どうやらこう暇そうにこう見えるわけなんですね。私の子供が小学生の頃ですね、輪島の小学校の PTA の副会長をやらされたことがあります。暇そうに見えるんですね。からやらされたんだろうと思うわけですが、ちなみにこの私が副会長で、会長が天理教の教会長さんだったんですね。つまりこのお坊さん以外の宗教者は能登の人たちにはから見ると暇に見えるということであろうかと思います。能登のような場所、キリスト教徒が極めて、もう本当に極めて少ない場所でありますと、伝道のために暇そうに見えた方がいいかもしれないですね。なんか暇、私も暇なんですとこういうようにしてたんですね。そうすると暇、牧師が暇そうだから一つ、話でもしに行ってやろうかなんてこう来る人がいたらいいなという思いでいたわけなんですが、しかし元に戻りますと、説教の準備っていうのはこれは簡単なことではないんですね。実は、神様の御心を聞き取らないといけない。これは教会が大きいとか小さいとか全く関係ないんですね。回収が一人しかいなくても、そういう礼拝も私は何年間か務めたことがあるんですけども、これは同じ時間がかかるわけであります。また人たちはこの 4節ですね、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにしますと、言っています。祈り、まあ、御言葉の奉仕が説教予言であるとしたら、祈り、この祈りはですね、神の御言葉を聞き取るためにはもう絶対不可欠であります。祈りなくして神様の御心を知ることは絶対にできません。ですから、そのために祈るということは長時間費やさないと、これは聖書はわからない、聖霊が示してくださらないですね、まあ、そういうことで、ですから人たちは何も食事の世話がどうでもいいから他の人に任せるっていうんじゃなくてですね、人たちがなすべき、人たちがまず神様から与えられた第一の任務は何か、それは御言葉の奉仕だと、こう言っているわけであります。でそれが人数が増えてきたから、もう行き届かなくなってくる、それで何でもかんでもするわけにはいかなくなってくる、それで、分担する、まあ、そういうことであるわけですね。でこのことはもう一箇所、旧約聖書の出エジプト記18章読んでいただいたわけですが、出エジプトの指導者モーセ、もそうであったわけですね、大勢のイスラエルの民を出エジプトの旅リーダーとして立てられている、あれの中でモーセは一人忙しく朝から晩まで人々の苦情を処理していたわけですね、まあ、苦情の処理、まあ、これ裁判、分かりやすく言えば裁判、揉め事の裁判をしていたわけです、朝から晩まで、まあ、モーセのところにみんな揉め事の処理を持ってくるわけです、相談にですね、裁判をしてもらえん。でこのモーセがこの一生懸命やってる、それはある意味で自分は今日一日頑張ったな、やったなっていう充実感があるかもしれないんですけれども、待っている方の人々から見たら行列を作って順番待ってなければいけないわけですね。荒れ野の炎天下の中、これは大変なことであります。モーセはなんか一生懸命自分でやってるつもりでいるかもしれないけれども、裁判を待っている人たちから見たらこれはとても大変なことであります。疲れ果ててしまう。そこでこの、自分の娘のと孫の様子を見に来たんでしょうか、モーセの舅であるエトロ、エトロはミディアン人でありましたけれども遊びに来た。そしてそのモーセがそんなことをしているのを見てですね、そりゃいかんよモーセと言って婿殿にアドバイスをしたというのがその読んでいただいた箇所であります。それはあなたも君も待ってる人たちみんな疲れ果ててしまう、だから大きな裁判はあなたが裁き、そして小さな裁判は他に千人隊長、百人隊長、十人隊長とこう任務に就かせる人を作ってそちらに任せなさいと、こういうアドバイスをしてその通りにしたわけであります。ですからこれは組織化をしていったということになるわけですね。で今日の使徒言行録も最初は教会が十二使徒を中心に、まあ、何でもかんでもやってればよかったわけですが、人が増えてくると目が行き届かなくなる、それでだんだん組織化されていく、まあ、そういう様子がここから分かるわけです。で人たちは7人を選んだ、そしてその人たちの上に手を置いたとこう書かれています。祈って彼らの上に手を置いた。でこの人の上に手を置くという所作ですね、これは聖書にしばしば出てまいります。で手を置くということは何を表すかっていいますとですね、これは手を置いた人を通して神様の賜物、それから力、それから祝福、そういったようなものがその手を置かれた人に伝わると、こういう意味があるんですね。さてそうしますと、この選ばれた、新たに選ばれた7人はやもめたちへの食事の配給、分配の任務にのために性別されたわけですけれども、それだけなのかということなんですね。つまりやもめたち、貧しい人たちへの、仲間への食料の配給の仕事、それだけが任務なのかということであります。 で、そうするとそのためだけに手を置くというのはいかにも変なわけですね。手を置くというのは、まあ、先ほど言ったように置いた人を通して神の賜物の力祝福が相手に伝わるんですけれども、もう一つ大きな意味は置いた人と同じ神の賜物になるっていう意味があるんですね。そうしますと食事の世話のためにそうしたっていうことは、まあ、聖書全体の文脈から言って考えにくい。わざわざ手を置いたっていうのはやはり人たちと同じキリスト福音伝道の働きのために聖別したと、こう考えるのが正しいかと思います。実際にこの7人の中の、ステファノ、そしてフィリポって最初に出てきましたね。この後ステファノはこの人たちと同じように印と奇跡を行ってイエス様のことを述べ伝えているわけです。フィリポもそうです。フィリポも聖霊によって使わされて人たちがしていたような同じ働きをしている。ですからこの手を置くという性別したのは、人たちのしている業務をさらに分担させる、そういうために選んだと、こういうふうに言うことができるんですね。さて、講談の8節以降になります。でここはステファノの逮捕と書かれています。で、エルサレム、まあ、このところでですね、まずこの解説しておきたいのは、この都のエルサレムですね。エルサレムには多くのユダヤ人の街道があったそうであります。もう何百という街道があった。街道というのは、まあ、今日のキリスト教会で言えば教会堂みたいなもんですね。そこの街道に集まって安息日の聖書朗読と御言葉の説教、つまり礼拝がなされていた。それだけではなくて子どもの教育の場であり民衆の集まる拠点でもあったわけです。それがユダヤ人の街道でありますが、まあ、そんなになぜたくさんエルサレムに街道があったかって言いますとですね、まあ、それは町内会別にあったっていう考え方もありますが、もう一つは出身地別あるいは階層別に街道が建てられていた、作られていた、そういうことのようです。で、今日のその9節でですね、解放された奴隷の街道に属する人々とこう書かれているわけですが、これはもともと奴隷であって、まあ、この時代は奴隷制社会ですから奴隷であったんですけれども解放されて自由人となった、こういう人たちが集まる。しかもその中でもキレネとアレクサンドリアの出身、それからキリキア州とアジア州出身の人々などが、まあ、ちょっとこの新教大学の訳し方が、不自由なんですけれども、まあ、そういった人たちで解放された奴隷である人々が集まっていた街道と、まあ、そういう街道であったということなんですね。で、そこでステファノがイエス様のことを話していた、伝えていたということになります。さて、そうしますとこのステファノという人は海外出身の人であった、まあ、帰国子女といいますか外国で生まれ育ってユダヤ人であってエルサレムに帰って住んでいた人ということが分かりますね。またもしかしたらこの解放された奴隷であったかもしれないわけです。で、ステファノもですからこの街道に所属していたということが分かるわけです。そしてそのユダヤ人の街道の中でイエス様のことを述べされた。で、このステファノはもちろんクリスチャンなんですけれども、ユダヤ人の街道にも同時に属していたわけなんですね。そこでイエス様のことを話して聞かしたところ、その街道の多くの人々から反発を受けた。それで捕らえられるに至ったということなんですね。これは一体なぜかっていうことであります。で、ここまでの教会の歩みなんですけど、まあ、ですけれども、まあ、教会キリスト信徒はですね、日曜日聖晩餐、つまり聖餐式を中心として行うために、まあ、比較的大きな家を持つ信徒の家に集まるということをしていたわけですが、同時に今まで読んできて分かるようにユダヤ人の礼拝所である エルサレムの神殿にも集まっているわけですね。そしてこのステファノのようにユダヤ人街道に所属する人もいたわけです。これはどういうことかというと、キリスト教はまだ独立した宗教とは誰も考えていなかった。クリスチャン自身も考えていなかったわけなんです。今日ではユダヤ教と呼ばれますけれども、つまり聖書の宗教、ユダヤ人と同じ教えの中にいるとこう考えていたわけですね。ですからなんですね。ですからステファノもユダヤ人会堂に所属していた。自分たちも別になんか違う宗教を始めたなんて誰も人たちも思ってないわけです。なぜかというと、ユダヤ教の聖典は旧約聖書でありますけれども、人たちイエス様も旧約聖書の上に立ってるわけですね。つまり旧約聖書、ユダヤ教の予言してきた、指し示してきた救い主メシア、ギリシャ語で言えばキリスト、これがイエス様だと、こう結論付け信じている、これがキリスト信徒です。それでイエス様は十字架と復活を経て、信じているわけです。つまり旧約聖書聖典とするっていう意味では、ユダヤ人、そもそもこの時のクリスチャンほとんどユダヤ人なんですけども、旧約聖書の通り自分たちは信じて、旧約聖書が予言してきたメシアはイエス様だと、こういう自然な流れなんですね。ところがそうでないユダヤ人たちは、いやいや、イエスは十字架で死んで復活なんてキリスト信徒が言ってる嘘でしょと、こういう話ですね。そんなものは信じられない、イエスなんかあれは偽メシアである、ここで分かれるわけなんですね。つまりイエス様をどう見るかで違うわけ、そういうことなんです。だからまだこの時点ではエルサレムで神殿で礼拝をし、ユダヤ人の街道に所属している。ところがその中でだんだんと軋轢が生じてきたということなんですね。受け入れない人たちがステファノを捕らえたわけです。で、捕らえた人たちのは偽証をしてですね、そしてステファノを捕らえさせて、最高法院、また最高法院が出てきましたですね。ユダヤ人の最高議決機関、国会であります。そこに訴え出たわけです。で、偽証、嘘だ、嘘の証言、証人を立てた、そしてステファノを捕らえさせた。そのことが13節14節に書かれています。で、14節のこのステファノはですね、こう言ってると、偽証したですね、この人たちが、あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、この場所というのは神殿です、エルサレムの神殿を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習、これは旧約聖書の律法ですね、を変えるだろうと、こう言ってる、こう言ってますと、ステファノ、こうやって偽証したというわけです。で、これはですね、しかし偽証って書いてありますけども、全くデタラメな偽証かという話なんですね。確かにあのナザレ人イエスがこの場所エルサレム神殿を破壊するっていうのは誇張ですね。かなり誇張した言い方です。破壊するとは言ってない。ただここで彼らが偽証人を立ててステファノを捕らえさせたわけですが、全くデタラメな偽証かっていうとそうではなくて、当たってる面があるなということなんですね。で、ユダヤ教は、旧約聖書の書かれているモーセの律法通り、エルサレムの神殿でなぜ集まるかって言ったら、エルサレムの神殿で牛とか羊とか動物の生贄を捧げて自分たちの罪を許してもらって神様を礼拝したわけですね。だから動物の生贄が焼かれて捧げるわけです、神殿の祭壇のところで。でもですね、考えてみるとキリスト信徒たちはイエス様が自分たちの罪の代わりをの罰を受ける代わりに十字架で罰を受けてくださったということを信じてるわけですから、もう羊を祭壇で焼いて罪を許してもらうためにですね、羊を祭壇で焼く必要はないんですよね、考えてみれば。 だもう祭壇はいらなくなるって言えばいらなくなるわけです。エルサレム神殿がですね。またモーセの律法にいたしましてもですね、イエス様を信じれば救われるわけですから、もう律法は目的を終えたと言ってもいいわけですね。律法は神様のところへ連れていくためのものですから、イエス様が今度は神様のところへ連れてってくれると、こう信じてるわけですから、まあ、もうモーセの律法はいらないって言えばいらないくなったわけなんですね。なんとなくそれがこう、もやもやっとしながらいるのがこの時の状態なんですね。エルサレムの神殿、相変わらずキリスト信徒は礼拝しに行ってるけども、でも考えてみれば、あの祭壇で羊が捧げられるともういらないよねっていうことにだんだん自分たちも気がついてくる。モーセの律法もですね、これモーセの律法が神様のところに連れてってくれるというのが旧約聖書ですが、でもその目的はイエス様が来られたことによってもう果たされた、終わったんじゃないかということにだんだんキリスト者自身が気がついてきた、まあ、そういうことの表れが今日の事件になっていると、こう考えるとお分かりになってくるんじゃないかと思います。つまりイエス様が来られた今、十字架と復活が果たされ、イエス様が救い主であるということが明らかになった今、今までと同じでいいのか、いやむしろエルサレムの神殿とモーセの律法はその役割を終えたんじゃないか、イエス様にバトンタッチしたんじゃないか、こういうことでだんだん自分たち自身が気がついてくる。そのステファノを捕らえられてこの後殉教するわけですけども、この事件が実はユダヤ教と決別する大転換の時となるわけなんですね。さて、このことを私たち日本人にしたらどういうことになるかっていうことですね。まあ、大体この、まあ、日本人の平均的なご家庭に行きますと、神棚と仏壇があるわけですね。神棚、これはそこに神様が降臨され、汚れを清め、そしてこの神様に取りなして、お祈りを願い事をするわけですね。でもイエス様を信じたらどうなるか、イエス様が来られた今それはどうなるか、そうするとこのイエス様は汚れを清められたわけですね。その印が洗礼です。そして祈り願いを取りなしてくださるのがイエス様だと信じるわけですね。そうすると神棚はもうその目的を終えてしまうことになるわけです。イエス様を信じることによって。仏壇はどうか、仏壇はですね、これは浄土真宗なんか非常にはっきりしてるわけですが、ご本尊ですね、まあ、ご本尊、まあ、仏壇の中央にご本尊の掛け軸もしくは像が置いてあるわけですけれども、まあ、ご本尊も宗派によって違いますね。浄土真宗ですと阿弥陀如来です。禅宗ですと釈迦如来ですね、まあ、そういう如来が仏様が極楽に連れて行ってくださると、まあ、だから仏壇があるわけですね。そこに向かって礼拝する。しかしこのキリストが来られた今、イエス様が来られた今どうなるか。そうするとなんかご本尊と言われても、阿弥陀様あるいはお釈迦様と言われてもですね、それが実在して天国極楽におられるかどうか誰も確かめたものはないわけですが、神の国から来られた神の子御子イエス様がこの地上に実際に来られて十字架と復活を経て私たちを許し招き聖霊を与えて救ってくださいとなった今、神の国に天国に連れてってくれるくださるのはイエス様なわけですね。ですから仏壇もまたですね、この役割を終えてしまうわけです。私は神棚も仏壇もキリストの到来を待つまでの間よ、キリストを指し示していたものだと思っているわけなんですね。今やキリストが来られ、その方を信じるのは、神棚も仏壇ももう役割を終えた。これはもうなくていいことになるわけです。神棚はいろんな神様がいて、何の神、何の神といたわけですが、イエス様もまとめて面倒を見てくださるわけなんです。もういらない。 じゃあこれはすでにクリスチャンである人にとっては、じゃあこのことは改めてどういう意味になるか。もう自分の家には仏壇も神棚もありませんという人にとってはどうなるか。もうそんなこと分かってますよでいいのかって話ですね。改めてこの意味を考えてみたいです。自分はもうすでにクリスチャンですっていう人でも、イエス様を信じる人は常に新しい、日々罪を許していただいて、神様全部イエス様の御名によって水に流してくださる、そして新しく始めることができる。これが日々です。そうしますと、イエス様を信じていてもこんなもんさと思ってらっしゃるクリスチャンがいるかどうか分かりませんが、私もそんなふうに思ったことがある。こんなもんかな。もうある時からそうじゃないってことが分かりました。イエス様を信じるということ、日々新しい恵み、日々新しい祝福、奇跡があるんだな、そういうことを発見できる喜びがこれから先の人生だということに気がついたわけであります。まあ、そういう新しさがキリストを信じることには常に隠されて、今年度始まりましたが、主の新しいそういう恵みをたくさん見させていただきたいと思っております。お祈りいたします。父なる神様、キリスト信徒たちが改めてイエス様が来られた頃の恵みを問い返している中で、新しい恵みが見えてくる。感謝いたします。どうか私たち、常に新しくあなたから恵みをいただき、御言葉いただき、あなたの素晴らしさをこの年度もさらに新しく知っていくことができますように、お一人お一人を祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。